テープの裏側に参りました。表側より引き続き、常任委員会と特別委員会の活動記録をお伝えします。議案第65号、港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げるほか、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するため規定を整備する。主な質疑、条例改正の内容が23区で一致していること、役職定年に該当する部長及び課長級職員の人数。議案第69号、港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を踏まえ、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するほか、地方公務員法の一部改正に伴い規定を整備する。主な質疑、男性非常勤職員の育児休業取得率、育児休業取得期間。議案第62号、港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。議案第63号、公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。議案第64号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例。議案第66号、港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例。議案第70号、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。議案第71号、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。議案第73号、港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。地方公務員法の一部改正等に伴い、規定を整備する。議案第67号、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。地方公務員法の一部改正に伴い規定を整備するほか、職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を追加することができることとする。議案第68号、港区職員の高齢者部分休業に関する条例。地方公務員法の規定に基づき、定年退職前の働き方の選択肢を広げるための高齢者部分休業制度を導入するため、新たに条例を制定する。主な質疑、定年延長後の給与と現状の再任用職員の給与の差、外国の地方公共団体の機関等の適用団体。議案第72号、港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。児童相談所に勤務する職員の負担軽減を図るため、児童相談所業務手当の上限額を改定するほか、児童福祉法の一部改正に伴い規定を整備する。主な質疑、特殊勤務手当の算定根拠、特殊勤務手当の月別取得日数及び支給金額。議案第82号、港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げる。主な質疑、選挙運動に要した経費が据え置かれた2項目の理由。前回選挙における選挙ビラの使用金額実績。議案第83号、令和4年度港区一般会計補正予算第2号。歳入歳出それぞれ106億4563万6千円を追加し、総額をそれぞれ1733億9425万4千円とする。議案第84号、令和4年度港区介護保険会計補正予算第1号、歳入歳出それぞれ6億3444万5千円を追加し、総額をそれぞれ179億2897万4千円とする。主な質疑、港区子育て応援商品券の実施時期や申請方法、類似事業との制度連携による経費削減の可能性。議案第89号、 工事請負契約の承認について、港区立大爆民センターと大規模改修工事の工事請負契約の承認を求める。議案第90号、工事請負契約の承認について、港区立大爆民センターと大規模改修に伴う電気設備工事の工事請負契約の承認を求める。議案第91号、工事請負契約の承認について、港区立大爆民センターと大規模改修に伴う機械設備工事の工事請負契約の承認を求める。主な質疑、改修後の台場図書室の面積、建物の省エネ性能。議案第92号、物品の購入について、港区立赤羽小学校の移転に伴う備品の整備のため、机490台、椅子1522脚、棚520台、その他49点を購入する。主な質疑、現行者の物品を再利用。議案第93号、物品の購入について、災害時における安全確保を図ることを目的として配備した学校等の防災用ヘルメットの買い替えのため、折りたたみ式ヘルメット2250個、防災頭巾付き折りたたみ式ヘルメット4000個、収納ケース6250個、幼児用防災頭巾1090枚を購入する。主な質疑、入札の辞退理由、防災頭巾の交換周期。議案第100号、令和4年度港区一般会計補正予算第3号、歳入歳出それぞれ16億3300万3000円を追加し、総額をそれぞれ1750億2725万7000円とする。主な質疑、給付金の振込開始時期、令和3年度の住民税非課税世帯臨時特別給付金の実績と今回の見込み。閉会中の委員会活動、主な報告事項、令和4年度組織改正追加、旧伊豆健康学園の取扱い方針。保健福祉常任委員会、議案第77号、港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部改正を踏まえ、同居することができるものの範囲を拡大する。主な質疑、東京都との連携のあり方、利用者への適切な情報提供。議案第78号、港区学童クラブ条例の一部を改正する条例。赤羽小学校の移転に伴い、学童クラブ事業の実施場所を変更する。主な質疑、放課後、学童クラブ赤羽の利用状況及び移転に伴う増員数、定員数設定の根拠。議案第79号、港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例。医療費の助成対象を拡大する。主な質疑、対象者への案内。議案第95号、指定管理者の指定について、新納生き生きプラザの指定管理者を指定する。主な質疑、非公募決定に至った経過、男性利用者を増やすための取り組み。議案第96号、指定管理者の指定について、新納保育園の指定管理者を指定する。主な質疑、職員にとって安心できる保育環境とするための事業者からの提案事項、世代間交流推進のための区の指導。議案第97号、指定管理者の指定について、芝浦保育園等の指定管理者を指定する。主な質疑、障害者雇用率の達成状況、保育事業の分社化に伴う区の対応。議案第98号、指定管理者の指定について、江南子ども中高生プラザの指定管理者を指定する。主な質疑、事業者選定のあり方に対する区の考え、その他経費の内訳及び利益部分を明らかにすること。議案第99号、指定管理者の指定について、がん在宅緩和ケア支援センターの指定管理者を指定する。主な質疑、応募事業者が1社のみとなった理由及び区の考え、避難経路の改善。閉会中の委員会活動、主な報告事項、東麻布2丁目複合施設整備計画、素案、暮らしと健康の調査、コロナ禍における保健福祉に関する調査の実施。 建設常任委員会、議案第74号、港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例、一の橋公園自転車駐車場を新たに設置する。主な質疑、麻布十番第一暫定自転車駐車場の今後、一の橋公園内における機械式駐車場の配置位置と公園利用者の通行。議案第75号、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。都市計画が変更された品川駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限を定める。主な質疑、改正内容の詳細、各街区における建築物の容積率と最高限度。議案第76号、港区特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例。東京都オリンピック憲章に謳われる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部改正を踏まえ、同居することができるものの範囲を拡大する。主な質疑、施行規則からの改正内容。閉会中の委員会活動、主な報告事項、表参道駅前暫定自転車駐車場の閉鎖、有楽町銀座新橋周辺地区地区計画の決定案、区民文教常任委員会、議案第80号、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、地方公務員法の一部改正に伴い規定を整備するほか、幼稚園教育職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を追加することができることとする。議案第81号、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、地方公務員法の一部改正に伴い規定を整備する。主な質疑、職員の人材育成や新規職員の採用、定年前再任用短時間勤務制の実態。議案第94号、指定管理者の指定について、エコプラザの指定管理者を指定する。主な質疑、再委託業務における区内事業者への優先発注、ビオトープのさらなる活用と周知。閉会中の委員会活動、主な報告事項、住居表示、虎ノ門5丁目及び麻布台1丁目の一部変更。仮称文化芸術ホール管理運営計画素案。特別委員会の活動記録です。閉会中の主な報告事項。交通環境等対策。仮称愛宕地区第一種市街地再開発事業環境影響調査書案。行財政等対策。令和3年度特別区税決算見込み額及び令和4年度特別区民税当初課税状況等、令和3年度特財政調整再調整結果、エレベーター等安全対策、新型コロナウイルス感染症対策、区内感染者数の推移及び港保健所による主な取り組み状況、新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況、東京2020大会レガシー、令和4年度お台場プラージュの開催、東京2020大会1周年記念事業、東京フォワードスポーツ教室等の実施、常任委員会と特別委員会の活動記録でした。議案等の審議結果です。令和4年第3回定例会、区長報告第10号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更。区長報告第11号、専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更。区長報告第12号、専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更。区長報告第13号、専決処分について、仮称港区立新能生き生きプラザ等複合施設整備工事請負契約の変更。区長報告第14号、 専決処分について、仮称、港区立新郎生き生きプラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事請負契約の変更。区長報告第15号、専決処分について、仮称、港区立新郎生き生きプラザ等複合施設整備に伴う機械設備工事請負契約の変更。区長報告第16号、専決処分について、和解。以上6件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は承認です。議案第62号、港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。議案第63号、公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。議案第64号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例。以上3件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第65号、港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、日本維新の会。スマイル等、虚偽報道に負けない会は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第66号、港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例。議案第67号、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。議案第68号、港区職員の高齢者部分休業に関する条例。以上3件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第69号、港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、日本維新の会。スマイル等、虚偽報道に負けない会は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第70号、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。議案第71号、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。議案第72号、港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。議案第73号、港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。議案第74号、港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例。以上5件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第75号、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。 反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第76号、港区特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例。議案第77号、港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例。議案第78号、港区学童クラブ条例の一部を改正する条例。議案第79号、港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例。議案第80号、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。議案第81号、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。議案第82号、港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。議案第83号、令和4年度港区一般会計補正予算第2号、歳入歳出それぞれ106億4563万6000円を追加し、総額をそれぞれ1733億9425万4000円とする。議案第84号、令和4年度港区介護保険会計補正予算第1号、歳入歳出それぞれ6億3444万5000円を追加し、総額をそれぞれ179億2897万4000円とする。以上9件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第85号、令和3年度港区一般会計歳入歳出決算。議案第86号、令和3年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算。議案第87号、令和3年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算。議案第88号、令和3年度港区介護保険会計歳入歳出決算。以上4件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は認定です。議案第89号、工事請負契約の承認について、港区立大爆民センター等大規模改修工事。議案第90号、工事請負契約の承認について、港区立大爆民センター等大規模改修に伴う電気設備工事。議案第91号、工事請負契約の承認について、港区立大爆民センター等大規模改修に伴う機械設備工事。議案第92号、物品の購入について、港区立赤羽小学校重機等。議案第93号、物品の購入について、折りたたみ式ヘルメット等。以上5件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第94号、指定管理者の指定について、港区立エコプラザ。議案第95号、指定管理者の指定について、港区立新郎生き生きプラザ。以上2件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。 議決結果は原案可決です。議案第96号、指定管理者の指定について、港区立新農保育園。議案第97号、指定管理者の指定について、港区立芝浦保育園等。議案第98号、指定管理者の指定について、港区立江南子ども中高生プラザ。以上3件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、日本維新の会。反対は共産党議員団、虚偽報道に負けない会、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第99号、指定管理者の指定について、港区立がん在宅緩和ケア支援センター。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第100号、令和4年度港区一般会計補正予算第3号、歳入歳出それぞれ16億3300万3000円を追加し、総額をそれぞれ1750億2725万7000円とする。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第101号、港区教育委員会教育長の任命の同意について、浦田幹雄君。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は同意です。議案第102号、港区監査委員の選任の同意について、徳重博之君。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。共産党議員団は退席しました。スマイル党は欠席しました。議決結果は同意です。請願4第8号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願。請願4第10号、緑の保全創出を求める請願。以上2件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は採択です。発案4第2号、赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、日本維新の会。スマイル党虚偽報道に負けない会は欠席しました。議決結果は原案可決です。発案4第3号、港区議会委員会条例の一部を改正する条例。発案4第4号、子育て支援策に係る所得制限の撤廃、子どもへの直接的な支援の拡充を求める意見書。発案4第5号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。以上3件。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。なお、スマイル党のマック赤坂議員は本会議9月8日、9月16日及び10月6日を欠席したため、同日に採決した議案等について評決を行いませんでした。 虚偽報道に負けない会の赤坂大輔議員は本会議9月8日及び9月16日を欠席したため、同日に採決した議案について表決を行いませんでした。議案等の審議結果でした。皆さんから提出された請願です。採択とした請願です。審議した委員会、総務常任委員会、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願、令和4年9月9日受理。審議した委員会、区民文教常任委員会、緑の保全創出を求める請願、令和4年9月9日受理。継続審査とした請願です。審議した委員会、総務常任委員会、港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願、令和元年6月20日受理。審議した委員会、交通環境等対策特別委員会、羽田空港増便による都心及び港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願、令和元年6月20日受理。羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願、令和元年9月13日受理。審議した委員会、建設常任委員会、東京都市計画道路幹線街路環状第4号線に係る港区立白金児童遊園敷地と港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないでいただきたいことを求める請願、令和元年11月28日受理。審議した委員会、交通環境等対策特別委員会、羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願、令和2年2月21日受理。羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願、令和2年6月26日受理。審議した委員会、区民文教常任委員会、2030年 CO2 削減目標引き上げに関する請願、令和3年2月19日受理。区有施設への再生可能エネルギー電気導入を求める請願、令和3年3月16日受理。審議した委員会、総務常任委員会、全国知事会が求める米軍基地負担に関する提言についての請願、令和3年6月10日受理。審議した委員会、区民文教常任委員会、騒音防止及び安全確保に関する請願、令和3年6月10日受理。通学路安全確保に関する請願、令和3年6月10日受理。審議した委員会、建設常任委員会、港区赤坂7丁目計画に関する請願、令和3年9月10日受理。審議した委員会、区民文教常任委員会、区有施設への EV 充電設備設置を求める請願、令和3年9月10日受理。所有者への電気自動車 EV 導入を求める請願、令和3年11月26日受理。審議した委員会、保健福祉常任委員会、港区児童相談所に関する請願、令和4年2月18日受理。審議した委員会、建設常任委員会、高輪築堤の情報の公開を求める請願、令和4年9月9日受理。皆さんの声を区政に、港区議会では広く皆さんの意見や要望を請願として受け付けています。詳しくは区議会事務局議事係までお問い合わせください。提出問い合わせ、区議会事務局議事係、電話 03-3578-2915 番です。皆さんから提出された請願でした。決議しました。令和4年9月8日をお伝えします。赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議。令和4年7月26日、赤坂大輔議員は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、千葉県迷惑防止条例違反容疑で、千葉県行徳警察署に逮捕されました。 赤坂大輔議員は平成28年8月に傷害容疑で逮捕されています。さらに令和2年8月には公然わいせつ容疑で現行犯逮捕され、罰金の略式命令が出された事実があります。港区議会としては議員にあるまじき行為を行ったとして、平成28年9月、令和2年9月、および同年11月の3回にわたり、赤坂大輔議員に対する辞職勧告の決議を行いましたが、勧告に従いませんでした。このような事件を起こし、再三区民の信頼に背き、港区議会への信用を大きく失墜させ、その品位を傷つけたことは決して許されるものではありません。区民の信託を受けた者として、著しく自覚を欠いた行為の責任を認め、自らの意思で議員を辞職すべきであります。引き続き、港区議会議員として活動を継続することは、区民をないがしろにするものと断ぜざるを得ません。よって、港区議会は赤坂大輔議員に対し、速やかに議員を辞職するよう強く求めます。以上、決議する。決議しました。令和4年9月8日をお伝えしました。意見書を提出しましたをお伝えします。子育て支援策にかかる所得制限の撤廃、子どもへの直接的な支援の拡充を求める意見書。厚生労働省が発表した令和3年の出生数は81万1622人で、6年連続で過去最少を更新しました。少子高齢化という国難に取り組むため、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されましたが、出生数の減少に歯止めがかかっていません。そうした中、国や自治体が実施する子育て支援策には所得制限が設けられているものが多く、支援の対象から外れてしまう子どもが多くいる現状があります。令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金では、児童手当の所得制限に準拠し実施され、港区においては全体のおよそ 55%、2万3000人余りの児童には支給がされませんでした。加えて児童手当に関しては、令和4年10月支給分より、所得上限限度額以上の世帯の特例給付が廃止されることが決定しています。また、幼児教育・保育の無償化、障害児福祉手当、高等学校等就学支援金制度や、高等教育の就学支援新制度の各種支援策のいずれにおいても、所得制限が設けられています。内閣府の令和4年版少子化社会対策白書、令和3年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況では、夫婦が理想とする子ども数を持たない理由として、子育てや教育にお金がかかりすぎるからが最も多くなっています。我が国の将来を担う子どもたちにしっかりと予算を割いていくことは、未来に対する投資であり、親の所得にかかわらず、すべての子どもが平等に扱われるべきです。またそうすることが、誰もが子どもを産み育てやすい社会の形成につながり、出生数の改善にも寄与するものと考えます。よって、港区議会は、国会及び政府並びに東京都に対し、児童手当をはじめとした各種子育て支援策にかかる所得制限を撤廃し、子どもへの直接的な支援を拡充することを強く求めるものです。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、少子化対策、東京都知事宛て。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。我が国の経済は新型コロナウイルス感染症の影響による景気の悪化から緩やかに持ち直しているものの、今後も新型コロナウイルス感染症の影響の長期化、世界的な物価高騰、エネルギー供給の不安定化、さらには生産年齢人口の減少等、経済成長への制約となることが懸念されており、区内の小規模事業者を取り巻く環境は依然として予断を許さない状況にあります。 こうした中、東京都が実施している小規模住宅用地に対する都市計画税軽減措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税減免措置、及び商業地等における固定資産税、都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置は、未だ厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的・心理的負担は極めて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。よって、港区議会は東京都に対し、次の事項について強く要望するものであります。1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を令和5年度以後も継続すること。2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和5年度以後も継続すること。3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を令和5年度以後も継続すること。東京都知事宛て、意見書を提出しましたをお伝えしました。お知らせです。区議会はどなたでも傍聴できます。本会議場の傍聴席にはモニターを設置し、区長の所信表明と議員の代表一般質問時には手話通訳及び字幕もご覧いただけます。また、本会議予算特別委員会及び決算特別委員会の様子は、各総合支所にあるデジタルサイネージ、区議会ホームページの動画配信からもご覧いただけます。会議の開会予定については、区議会ホームページやポスター等でご案内いたします。問い合わせ、区議会事務局議事係、電話 03-3578-2915 番。各会派の連絡先です。不在の場合は区議会事務局へ、電話 03-3578-2911 番。自民党議員団、電話 03-3578-2927 番、ファックス 03-3578-2909 番。港政策会議、電話 03-3578-2938 番、ファックス 03-3578-2949 番。公明党議員団、電話 03-3578-2935 番、ファックス 03-3578-2937 番。共産党議員団、電話 03-3578-2945 番、ファックス 03-3578-2947 番。都民ファーストの会、電話 03-3578-2922 番、ファックス 03-3578-2936 番。まちづくり港、電話 03-3578-2948 番、ファックス 03-3578-2854 番。スマイル等、電話 03-3578-2914 番。虚偽報道に負けない会、電話 03-3578-2961 番、ファックス 03-3578-2936 番。日本維新の会、電話 03-3578-3233 番、ファックス 03-3578-2936 番です。この区議会だよりは新聞折り込みのほか、区の主な施設の窓口にも置いてあります。また、郵便局、公衆浴場、東京メトロ7駅、JR 浜松町田町2駅、ゆりかもめ5駅などに置いてあります。個別送付も行っていますので、ご希望の方はご連絡ください。区議会だより展示版、声の区議会だよりも発行していますので、ご利用ください。声の区議会だよりはホームページにも掲載しています。申し込み問い合わせ、区議会事務局議会広報担当、電話 03-3578-2920 番です。お知らせでした。おしまいは後書きです。令和4年第4回定例会は11月下旬に開会する予定です。編集委員、副議長中前由紀、小倉理恵子、正道優子、中根大、熊田千鶴子。後書きでした。これで今回の内容は全ておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは岩田理香子、福田清美でお送りいたしました。 また次の港区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。